ともみとともに。ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ今日のゲストは、瀬戸銀座あかり工房主催の近藤和子さん、そしてですね、この春飛大特別支援学校を卒業されましたよしきくんのお母さんの近藤清恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ダブル近藤ですが、親戚ではなく、はい、清恵さんの息子さんが近藤和子さんに絵を習っているというね、そんな間柄なんですですが、じゃあちょっと順番にお話をお伺いしていきますけども、まずですね、近藤清恵さん、
はい、
卒業おめでとうございます。
ありがとうございます。
よしきくんは3月に、当時春飛大養護学校という、ね、名前だったんですが、はい、春飛大を卒業しまして、2年間私も一緒にね、役員を経験させていただいて、本当に楽しい日々を過ごさせていただきましたが、息子さんは今四つ葉ハウスに通ってますけど、はい、もう卒業して2ヶ月
そうですね、
はい、どんな感じですか？
だいぶ慣れてきたようで、日々いろいろな作業をさせていただいているんですけれども、実習の時は1週間で終わっていたものが毎日継続してますので、やれることが増えてきたと指導員の方からもおっしゃっていただいて、すごく嬉しく思います。
なんかどんな感じなんですかね、ずっと学校に行ってて、はい、時々実習には行ってたんだけども、はい、ある日突然とか卒業という節目を迎えて行く場所が変わるじゃないですか。
そうですね。
そういうのは大丈夫なんですか？
一応学校時代から、四つ葉ハウスの方へは実習へお願いしていたので、全く初めての場所ではなかったので、最初はちょっと戸惑いもあったようですが、最近はだいぶ慣れて笑顔も見られるようになったので、大丈夫かと思います。
楽しくやってるんですね、はい。で、創作活動とかお仕事もいろいろあるみたいなんですけど、よしき君はどんなことを？
その時によって違うみたいですが、箱を折ったり、あとゼリーを詰めたり、今はヨガでアイロンビーズにすごくハマってるようです。
熱で固まるんですよね、あれ結構細かい作業
ですが、そうみたいですね。私もびっくりというか、ピンセットで一つずつつまんで、結構長時間熱中するようで、新しい発見でした。
ね、意外に親だと気づかないんですよ ね、
そうですね。
こんなのこう無理だろうと思うんだけども、人がこう見るとというか、他の人とかは、だとできるってあるんですよね。
そうです
ね、じゃあでも楽しくいってるんですね。
はい、ありがとうございます、はい。
さあそして近藤和子先生ですが、近藤先生はアーティストですね。
どうでしょうね、カテゴリーで言うとそれしかないですね、
画家であり、和紙アートもやってらっしゃいますし、瓦版屋さん、朝日町の銀座通り の、はい、の中にコーナーもあるんですが、ちょっとご紹介をしていただいていいですか？
はい、やってる本人も定かではありませんけども、外から見られた方が、私はどうしても商人にはなれないアーティストだねと言われているスペースを、開設して2年になります、
はい。
それ以前は古民家組亭の蔵の中におりました、7年おりましたね、
はい。
で、何をやりたいかっていうと、最終的には自分のペースで自分の表現をしたいっていうことが、あかり工房につながったと思っています。
はい
はい、
そうなんです。アーティストなんですが、でも教えるという、よしきくん生徒さんなので、教えるということもされてるんですね。
はい、そうですね。突き詰めて考えると、彼と、
はい、
お付き合いを長く続けさせていただいてるんですけど、逆に彼らからテーマをもらってるのが現状です。
はい、
で毎回私にとっては、新発見、納得する、なるほど、目から鱗、でそういう彼との 会話とか作品とやり取りしてるうちに私がいつの間にかまた前へ進んでる、そういう歳月を過ごしてきました、
ね、はい。またちょっと出会いのことも伺ってきますが、まずじゃあ由樹君は春日大特別支援学校を卒業されたので知的に障害があるんですけど、
はい、
どんな感じなんですか、障害名とか。
一応自閉症で知的障害もあり、はい、重度の判定をいただいてます、はい、
はい。どんな感じですか、言葉とか。
最低必要限度の要求言語ですね、
はい、
ご飯とか、はい、お菓子とか、うん、お茶ちょうだいとか、うん、まあ、最高でも2語分ぐらいでしょうか、うん、はい、
ね、知的障害があるんですが、でも絵を長く続けてるんですよね。
そうですね、はい、
はい。いくつからでした、
いいですか、
はい、
今ここに手元に資料を持ってまいりましたけど、11歳よりスタートして、
これ由樹君専用ノートですね。
のノートですね、彼の、そうですね、一応データっていうか、あらゆる集中力とか色の選択をどうしたよこうしたよとか、その短い時間ですけれども、もう私と彼との真剣勝負で、やっぱりこういうデータのベースがあって次へ進んでいる。久しぶりにちょっと見返してみますけど、
小学校5年生から、はい、どんな先生はもともと障害のある子に特化して教えてたわけじゃないですもんね。
じゃないですね、はい。たまたまご縁があって、
どんなご縁だったんですか、
はい、ですね、まあ、とても人生っていうのは楽しいもんで、2人娘がいて、下の娘の、幼稚園の先生が、
はい、
とても重大なアクシデントにあって、生涯寝たきりとなって脊髄損傷ということ、はい、でそのニュースを聞いた時に、これは長期の支援がいると判断して、でその幼稚園の教室を一つお借りして、でお子さんたちに、まあ、私のできることっていうのはそんなにたくさんありませんので、でその教室をお借りして、放課後楽しくお絵描きしようかみたいな、でその教室をお借りすることによって、その部屋代っていうものが発生します、はい、それをお払いします、でそのお金が先生の車椅子のカンパになりますっていう、そういう図式を、はい、取りまして、スタートしたんですね、
はい、
園長先生もすごくご理解いただいて、
はい、
ところがですね、健常児っていうのは忙しいんです、実は幼稚園、
はい、
でなぜか口コミで、いわゆる障害児といわれる子たち、肢体不自由児とか、いろんな方が、
はい、
集まるようになったんですよ、これってと思いましたけど、でも、まあ、その通ってくる母子ですね、
はい、
お母さんとお子さんを見て、なんか私にできることはこの人たちのベストフレンドになれたらいいなと、でその限られた時間ですけど、この時間は私はこの子の親になりましょうということをモットーにして、いつの間にか、だからこの近藤由樹君のお母さんご両親面接した時も、私はその専門医ではありませんと、ただ最低限月に1回お子さんをのお母さんを私が1時間やります、まずそこからスタートですということで始まりました、
はい、でも清江さんはそこの幼稚園にお子さんが通ってたわけじゃないから。
そうですね、
はい、知ったんですよね、近藤先生のことを。
たまたまですね、2校上の先輩の個展が6年生で区切れたということであったんですね、
その先輩は習ってた、
はい、
先生のところ
で、はいはい、でその記事を偶然おばから聞きまして、で主人と
載ってたんですね、
載ってました、はい、で主人と見に行った時に先生とお会いして、実はうちの子もそうでっていうお話をしまして、本当に偶然の出会いというか、お話ししただけだったので、まさかそこでじゃあうちにいらっしゃいって言われるとは思ってもみなかったので、本当にびっくりしました、
はい、これはじゃあ由樹君はもともとちょっと絵が好きだったとか、
どうなんでしょう、家ではあんまり描かせたことはなかったのでよくわかりませんが、はい、先生のところへ行くと自然に 書くというか、
はい、でもやらせてみようと思ったんですね。
そうですね、はい
はい、じゃあそこからの付き合いで、そうですね、
はいはい、
どんなことから始まるんですか。
ね、彼はまあ、こうコミュニケーションがあまり、できないもんですから、まあ、一応水の感、五感ですよね、触感ですか、触覚、
はい、はいはい、
で触ってみる、叩いてみる、切ってみる、そういういろんな原体験を数多くさせる。
あ、じゃあもういきなりペン持たせて書かせましょうじゃなくて、
そういうことは全然やらないです。で一応こういろんなことを触らせたり、縛らせたり、A 地点から B 地点に物を動かしてみるとか、そういうようなことをでそういうことを指示するやる、それからその動作の中にこの子の持ってる特徴とか、そういうもの、どんなものがあるかなっていうことを丹念にこう選択、私が彼を指導するための選択肢を観察させていただいて、でそこからしばらくそれをやって、で形の原型である丸と三角と四角についての概念を彼に教える、そこから話が始まる。
初めはやっぱりなかなか形って、
ああそうです ね、だからその丸を、ね、例えば丸三角四角もじっくり時間かけて丸をこねさせてみる。
で四角はこれだよじゃなくて、
じゃあ四角を紙を切ってみようかとか、粘土で四角作ってみようかとか、で三角でやってみようか、まずその概念を彼の手で、覚えてもらうところから始めて、はい、今でも時々そういうようなことはやります。でそれに色つけてみようか、じゃあ何々をしてみようかっていうことを、まあ、じっくりじっくりですね、そういう歳月が、
はい、月に何回ぐらい
なんですか。月1回です、私のちょっと、はい、もうローテーションで、その1回も 100%、120% 彼らを受け入れる、私の中で充電させる、細切れでは絶対にやりたくないもんですから、その 1ヶ月の1時間をものすごく濃くするためには、いろんな私自身 の、 こう充電がいるんですね。ついで仕事じゃない
です。そうですね、
はい、
アーティストですから、
はい、ついで仕事はできないんで、はい、
でも清江さんはその1ヶ月あるわけじゃないですか、
はい、
そうするとどんな感じなんですか。ここでやらせようとか、もう本当にお任せで。
そうですね、はい、全て先生にお任せで、はい、
結構もので嬉しそうでした、
はい、そうですね、はい、
ねえ、なかなか何が合うか見つけるのって結構大変なんですけど、はい、でもすごい長く続いて今でも行っているので、
はい、
行
ってます、はい、
ずっと続いてるんですね。
そうですね、
なんか変化は出てきたんですか、こう絵をやったことによって。
どうなんでしょう、でもやっぱり月に1回だけですけど、自分の居場所というか生活する場所とは違う居場所があるっていうのはすごくありがたいなと思います。で、もともと色を塗るのは好きでしたので、はい、そういうことにもさせてもらえて、はい、
さっきね、よしき君の作品のノートを見せていただいたんですが、結構優しい感じの色合いで。
そうですね、はい、
ね、形もなんか同じ形が並んでたりするんだけど、微妙にちょっと大きさが違ったり、
そうですね、
その配列がまた素敵ですよね。そうですね、
はい、
パステルが多いんですか。
そうですね、はい、
はい、これは毎回テーマを決めて書くようになってから、
もう彼の入ってきた時の雰囲気、状態、コンディション、
はい、
それが勝負です。
はあ、
瞬間勝負です。
でもやっぱり人間調子が悪い時もあるし、
だからこの子のコンディション、お母さんのコンディション、こう2人いつも寄り添ってきますので、このハモリがどんなん、じゃあ今日はこれでいこうかみたいな、はい、
でその時はお母さんは、清井さんはこう隣で見ている、
お隣で、でやっぱり一番意思が疎通が長けてるのは母親、お母さん で私がこうだよって言うと、戸惑いやら何やらが出るときに、お母さんにこうして顔を覗き込んで、そのワンクッション、ツークッションが必要なんで、本当は母子分離させたいんだけど、ちょっと無理、でもちょっと最近社会性が出てきたから、あれですね。でお母さんは非常に賢いんですね。いや、こうできなくても、ほれほれほれほれは絶対言わない方で、非常に待つっていうことができる方で、だからお母さんの素材も良かったと。
そうですね。何がいい、なかなかこれ難しいんですよね、待つっていうの
が。だからダメだよ、全くうちの子はっていうね、本当にだから困るんだよっていうことは全然彼女の口から聞いたことがなく、だからその大勢のお子さんを卒業こう送り出しましたけど、本当にそばにいて何とかしたいけど、この子はもう絶対人格的にダメっていうふうに、親御さんが否定しちゃって、だけどでもなんかどんな形であれ、何か あの子能力、五感の中で長けてるものがあって、それを探そうと思って必死になってる目の前で、全くお前はダメだよってこう診断を母親がその瞬間されちゃうと、あーっていう感じなんですね。親、その坊やとその子供と私はすごく落ち込むわけです。そんなんじゃないんですよねっていう。
そうですね、まあでもそれが花開いて、また後半にちょっと紹介させていただきますが、
はい、
ね、この間、まあ、作品でもありましたが、はい、吉木君の作品がいよいよ世に出るという、はい、そんな時がやってきましたから、
はい、
はいはい、またちょっと後半でその紹介もさせていただきたいと思いますが、そう思うとなんかすごい成長ですね。
そうですね、こう初期の頃のノートですけど、三角形の中に色を埋める作業をしてるんですね、と軌道に乗ってきてやるべきことが理解できるんですね、っていうことが書いてあります、でこの理解できたな、してるなっていうことが、こうじーっと見てるうちに、その色の塗りつぶしが完璧にできました、っていうことにつながるわけですよ、と気持ちの良い集中力が見られるんです。でそれはもう待ってあげて見守ってあげるっていうところから、でそれでその作業の時に、まあ、私が心がけていたことらしきことが書いてあります、紙の滑らかさ、色鉛筆の滑りやすさが、なんていうのかな、心地よかったんだなと、その子にとって、でその手を休めた時によく描けたね、なんかちょっとだわとかさ、綺麗だねっていう私の声が、声かけをする。そうすると塗りつぶしでしやすい色とか難しい色とかっていうのが分かるわけです。
なんか紫
色ね、中性色紫は塗りつぶしが軌道に乗る。でそういうその彼は喋らない、
喋、
るのは私、でこうね、静かに彼のやった仕事に対しての短い評価を理解できるんです。
ね、じゃあちょっと後半また
それが良くなってたと思います。
作品の話をお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日のゲストはダブル近藤さん、近藤和子さんと近藤清江さんです。後半も聞いてください。ともみとともに、今日のゲストは瀬戸銀座あかり工房主催近藤和子さん、そしてお子さんが近藤和子さんに絵を習っているという近藤清江さんです。さあ後半なんですが、もうそうか、後頭部を出たので本当は吉木さんっていうふうにね言わなくちゃいけないんですが、つい吉木くんというふうに言ってしまいますが、今作品の、まあ、成長のお話を伺っていたんですが、実は先日、トヨタの方でね、 陶芸作家の森田洋一さんとのりこさんとの、近藤先生とのコラボの和紙アートのコラボ の作品展があったんですが、そこに吉木さんの作品が出ていましたよね、はい、こうガラスに絵がこう書いてある感じのランプで先生の和紙が覆ってあって、まあ、なんとも言えない癒しの明かりが出ていたんですが、これ売ってるんですよね。
はい、
はい
はいね、かなり高価な、
だってランプですもん。
市場価格に負けない遜色をつけない、
でもポストカードをね、私ランプはちょっと買えませんでしたが、ポストカードを買わせていただいたんですが、はいはい、それもまた素敵な、はい、まあ、洋式さんが何の絵っていうわけではない模様ですよね。
そうです
ね。でそれがなんかこう癒される色合いなんですけど、うんうん、それを洋式くんが描いた絵を近藤先生がこううまくこう、うん、持ち味を出したまま加工されて、はい、ポストカードにされたんですね。これはもうこれからどんどん売っていくという、
はい、
はいはい、
よしきくんが、うん、苦手とする部分が逆転に、うん、要するにコンテンポラリーアートの要素がしっかり、うん、備わっているんですね、うん、でこれはいけると、うん、これは私には描けない絵だぞと、いう思いがありまして、でちょっとお母さんとも、はい、こういう方向に持ってきたいんだけど、はい、ちょっとこう著作権というものは彼に帰属させるような、うん、でちょっと加工して、ちょっと、はい、ことを、私とよしき君のその長年のことを物化する、物化するよ、っていうことを、うん、こうスタートし始めてから数年経ちまして、うん、でまずアンダンテっていうブランドで、う
ん、はい、
アンダンテっていうのは音楽の用語で歩く速さ、ノントロポ馬の速さとかいろいろ音楽の中には速さがあるんですけど、アンダンテっていうのは心臓の鼓動と同じ速さでゆっくり歩く、
うん、
まさしく私にぴったりの、はい、東方ですね、歩幅感覚で、これからもこれでいけば、危険が来れば回避できるし、
うん、
うん、という感じで、いい時もこの速さは保つ、まあ、そういう思いも込めてアンダンテっていう名前にしました。
ポストカード、まあ、瓦版屋さんで今実際に売られているんですけど、はいはいはい、これからじゃあもっといろんなものできそうですね。
そうですね、でだから吉木くんのこの、モチーフが、ガラスに転写、
はい、
転写して、うん、でそれを、こう明かりのモチーフとして、ガラスのモチーフとして、使って、でそのガラスシェードのデザインは私がするんですけど、うん、それについている柄ですね、うん、要するに、
はい、
でそれは彼のでいけるという私はこう思い描きを盛んにしております、うん、でこれがまあ、瀬戸に傾斜の生産地である瀬戸の、うん、何かの力に、うん、こうお借りしつつ、うん、成長できたらいいなと。
そうですね、
非常にもう彼11歳の時に私に来た時に、こんなスケールの、私自身のプランができるとは思っていなかったっていうのが現状ですね。
そうですね、清江さんは自分の息子さんの作品がブランド化されるって、
はい、
すっごい嬉しいですよね。
嬉しいですし、本当に正直びっくりしました。そこまで、はい、先生が考えてくださるとは思ってもみなかったので非常に嬉しいです、はい、
ポストカードも今こうパステルでこう横にいろんなグラデーションですよね。なんかこうグレーがあったり、
ね、
青があったり、うん、はい、藍色があったり、はい、でそれがちょっと霞がかった感じで、はいはい、癒される。でその中に微妙にオレンジというかこの明るい色があって、
いやこれ彼の原画ですよ。私はちょっとパソコンのお力を借りてぼかしを入れたとか、
このいろんな色が混ざり合ってるところが、はいはい、なんとなくなんかこう社会を表しているというか、
そうだ、現代の不安は
でも
アートなんですよ、これが
アートですね、はい、でもう一つはなんだろう、なんかいろんな果物が集まっているようにも見えるし、はい、
キャロットのような、
お弁当箱の中身のような赤いものや緑のものや、はい、ね、ちょっとあの紅色っていうんですかね、そんなものが、
これね、
形のものが
アメリカあたりのね、あの、サンフランシスコっていうところに、あのこう倉庫を、あのこうギャラリーにしたマーケットがあるんですよ、はい、あのとこ持ってったらね、人気出ると思うの。
いずれ行かなくちゃ。なんかその皆さんの心の持ちようでいろんなものに見えるっていうところがいいですね。じゃあ、よしき君、自分自身はどうなんでしょうね。どう思ってるんだろう。
どうなんでしょう。あ、でもあのこの前トヨタで見た時に、偶然
だったんですよね。
あのやっぱり嬉しそうな感じはしましたね。ニコニコして。
ニコっとしてましたもんね。はいはい、そっか、じゃあこれからなんか山下が吐くじゃないですけど、吉木が吐くに、
でね、うん、でね、私はあの吉木君をこの犯人がありますっていうことは言わなくてもいいんで、であの要するにアンダンテっていう中で、でオリジナルのこのデザインは、あの近藤吉木バイ近藤吉木で、で私がそのプロデュースしましたっていう、そういうパターンで行きたいなと思ってま す、ね、はい、
アンダンテっていい名前ですね。
優しいです ね、
うん、はい、でもやっぱりなんだろう、あの生まれてきたからには人生を、ね、
そうなのね、
ゆっくりでもいいから謳歌して、
ね、でもね、私だってひょっとしたらかもしれないと思うもん形にはまらない、
うん、
大変は、
でも意外にそう思ってる人多いですよね、自分
大丈夫か、うん、だから同じなんですよ、うん、ただそれがこう健在してるか、うん、あのこう潜在かどちらかっていうことで、うん、あの現代アートっていうのはみんな、同じレベルですよ、
うんうん、でもなんかさっきのパーセントで言うと障害のある人の方が少ないの で、ね、
ええ、
あの健常者障害者で分けられちゃうけど、うん、もしかしたらなんか反対で障害のある人が本当は普通で、うん、そうかもかもしれないなって時々、
非常に節度があるし、うん、彼は、うん、私と接してても節度がありますし、うん、あれですよ、あの教えられるところもありますし、たか、
そうですね、
はい、
じゃ あのラジオを今日お休みでよしき君も聞いてるということですので、うん、
はい、
一言ずつよしき君に、
はい、どうぞ
どうぞ、お母さん、
はい、これからもあの先生のもと楽しく続けられたらいいなと思います。頑張ってください。
はい、じゃあ先生は、
よっちゃん、今までとても楽しかったありがとう。これからね、あと 2,3 年したら、あのよっちゃんのよっちゃんと私のコラボした製品が世の中に出ていくように、あのこれからもちょっと頑張ろうね。決して諦めないで頑張ろうね。はい、
はい、ありがとうございました。一家の稼ぎ頭になるかもしれませんね。
そうですね、はい、私も、まあ、あのこれからの論語ははい、このことで夢をアンダンテで楽しく、
はい、
あの行きたいですね、
はい
はい、
ということでよしき君、じゃあ頑張りましょうね。はい、ありがとうございました。ともみとともに、今日のゲストは瀬戸銀座あかり工房主催の近藤和子さん、そして息子さんのよしき君が、絵を習っておりますアンダンテというブランドも立ち上がりました。そのお母さん、近藤清江さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。